おしゃべりハッピータイム。皆さんこんにちは。おしゃべりハッピータイムパーソナリティの三島和歌子です。今日も元気に始まりましたおしゃべりハッピータイム。この番組では生涯現役な方をゲストにお迎えし、丸ごと人生を楽しむ生き方を語っていただいていますが、今日は生涯現役を目指している私三島和歌子からお役立ち情報をお伝えします。今日のテーマは、天命を引き寄せ、苦難を乗り越える方法についてお話しします。天命って何でしょう？天命っていうのは、その人が生まれてきた最大の目的のことを言います。私たちは生まれる前にですね、こんな人生にしたいな、あんな人生にしたいな、こんなことやりたい、あんなことやりたくないと、いろいろなことを人生設計図に詰め込んで生まれてきます。その中の最大にやりたいことっていうのが天命なんですね。その天命を引き寄せて、苦しいこと難しいことを乗り越えていく方法、全然特別なことじゃなくって、難しくなくって、簡単でとっても自然なことをするだけで運気がどんどん良くなります。ぜひ今日のお話を聞いて試してみてくださいね。おしゃべりハッピータイム、今日もおしゃべりスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。普段はですね、私の前にですね、ゲストの方がいらっしゃるんですけれども、今日はゲストなしで私がお役立ち情報をお伝えしていきます。今までに何名か、生涯現役を目指していらっしゃるゲストの方をお呼びしていますけれども、そのゲストの方の共通点は何かなと考えてみると、とっても元気でエネルギーに満ち溢れてらっしゃるんですね。もうお顔も若々しいし、こう生き生きとされてますし、私とのこう打ち合わせの時であったり、本番の時も私のお話を面白そうに興味を持ってすごくこう聞いてくださるんですね。そういう方と、今日もこう電車に乗ってこちらの方のスタジオに来たんですけれども、電車の中の人を顔を見てみるとですね、とってもこう暗くって、口元がズーンと落ちてて、肌の色がちょっとゾンビっぽくって、この方たちは自分のやりたいことをやっているのかなと思ったりもしました。じゃあその方と生涯現役で生き生きと生きてらっしゃる方の違いって何なんだろうなと思うと、まず第一に、体が健康であること。すごく当たり前のように思うんですけれども、この健康っていうところは西洋医学的に言うと、病気じゃなかったらもうあとは大丈夫なんじゃないのって思われがちなんですけれども、健康っていうのは結構現代人にとっては難しいポイントなんですね。まず体が健康であるためには、物を消化する強い消化力を持っていることが重要なんですね。消化力っていうとどんなことが 頭に浮かぶでしょうか、食べ物を食べて、それが食道を通って胃袋でぐっちゃぐっちゃぐっちゃとなって腸を通ってで大腸を通ってスポーンと出てはい終わりというようなイメージがあるかもしれないんですけれども、インドの伝統医学であるアーユルヴェーダーの、見方をすると、まず私たちはこう食べ物を口に入れると、例えば、血になったり筋肉になったり骨になったり、いろんな段階を経て、消化をしていくんですけれども、一番最後に消化して出来上がるものがオージャスというものであって、これはとっても純粋な生き生きとした生命エネルギーなんですね。人が生きていくためには欠かせないエネルギーが一番最後に出来上がるんですけれども、ただ現代人は、昔の人と比べて消化力がどんどん弱くなってきてますので、血を作って筋肉を作って骨を作っていろんな過程をこう経ていくうちにオージャスにたどり着くまでにもう終わってしまうというような方が結構多いんですね。で、その大切な消化力なんですけれども、この消化力が弱くなるとどうなるかっていうと、体の中にアーマが溜まってどんどん体を弱らせていってしまいます。アーマっていうのはインドの伝統医学のアーユルヴェーダーでいうと未消化物、いわゆる毒素に近いようなものですね。消化しきれなかったものをアーマと呼んでいます。で、未消化物っていうと、宿便を思い浮かべるかもしれないんですけれども、ちょっと宿便とは違ってるんですね。で、例えば、食べ物を食べました、血になりました。で、血に、なる過程において血にならなかったものがアーマとして残ります。そして次の段階、例えば筋肉になります。で、筋肉になれなかったものがアーマとなって未消化物となって残ってしまいます。で、また骨を作る段階でまた未消化物が出てきてアーマが残ってしまうっていう形で、宿便っていう形ではなくて、それぞれの、段階で少しずつアーマっていうのが出てきてしまうんですね。この未消化物アーマが体の弱いところにどんどんどんどん溜まっていくんです。例えばその人は胃が弱い方であったら、そのアーマが胃に溜まってきます。で、胃に溜まってくると最初はシクシクなんかちょっと痛いなっていうぐらいのもので、いわゆる病気にはなってないけれども、未病っていうような段階ですね。病気じゃないけどちょっと体調悪いな、胃がなんかシクシクするなというような段階で、ここでもう何の対処も取らずにアーマをどんどんどんどん溜め続けていくと、胃に穴が開いたり、胃潰瘍になったり胃がんになったりっていうような本格的な病気になってしまうんですよね。もうここまでいくともう本当に体が弱くなってしまいます。なので、まずは体が弱まるようなことをしないっていうことですね。で、体が健康になるようにするということが第一です。体が弱まってアーマがどんどん溜まっていくと、次に心にもアーマというものが溜まっていくんですね。心にアーマが溜まってしまうとどんなことになるかっていうと、いろんな出来事が私たち毎日生きてると起こっていると思いますけれども、その起こった出来事を消化しきれない状態になってしまいます。メンタルにもアーマが溜まっちゃうんですね。なので、まずは体が大切っていうことです。例えば 今から大好きな人に会いに行くぞと言った時に、体が元気だったらもう嬉しくて嬉しくて生き生きとしてルンルンですよね。でももしなんかちょっとお腹が下り気味かなっていうような、お腹がしくしく痛いなっていうと、ウキウキできないですよね。大好きな人に出会うんだから楽しくて仕方ないはずなのに、お腹が痛いだけで憂鬱な気分になって、大好きな人のことを考えたいのに、今行くところにトイレあるかなとか、電車に乗ってあそこにトイレあるから、いざとなったらあそこに駆け込めばいいかと、なぜか好きな人に会いに行くのにトイレのことばっかり考えて心配しているっていうようなことが起こるかもしれません。そんな風にまず心のことよりも体を整えるっていうことがとても大切なんですけれども、いかんせん現代ではですね、心理学が大変ブームなので、まずは心に焦点を当てがちなんですけれども、順番としては健康になる順番はまず体です。体が第一なんですね。体が、元気になって初めて次に心に関係するようなことに意識が向けられるようになります。心を、何とかしようとする前に、まずは体が大切なんですね。でも中にはもう自分の体のこともよくわからないっていう方がいます。例えば自分の胃が痛いとか、腸が痛いとか、膝が痛いとか、頭が痛いとか、もう毎日のように頭痛がして仕方ないっていう場合も、頭痛を目で見ようと思うと見えにくいですよね。体の内部のことなので、体に焦点を当てるのもとても難しいという方がいらっしゃるかもしれません。そういう方はですね、体に焦点を当てる前に、自分の目に見える範囲の環境に目を向けてみてください。例えば、普段着ている服であるとか、部屋の中にあるものであるとか、自分の周りにいらっしゃる方とか関わりを持っている人ですね。その中で、環境にもアーマーがありますので、環境のアーマーがすんごく溜まっている方っていうのは、とっても普段の生活が居心地が悪いような状態になっています。例えば、もう着ないような服がてんこ盛り山盛りに部屋の中にあったり、もう足の踏み場もないような状態であるっていうのは、体の中にいらないものがいっぱい溜まっているような状態と同じなんですね。そういう場合はまずいらない服を捨てるとか、いろんなところを断捨離ですね、断捨離していらないものをどんどん捨ててみましょう。人間関係もそうかもしれないですね。もう付き合いで付き合っているっていうような人、もう自分はこの人とはもうあんまり付き合いたくないなと思うのであれば、バッサリ切ってしまうとすっきりするかもしれません。そんな風に体に目を向ける前に、まずは自分の目に見えるような範囲のところに目を向けてみましょう。そこがこうすっきりとスペースが空いてくると、それだけで元気になってくるんですね。そうすると体の中のこともよく見えてきます。なんか頭痛いなと思った場合に、その頭に意識を向けてくると、あ、自分のこういう生活、こういう食べ物が悪いかなっていうこともどんどん分かってきます。そんな感じで、まずは難しいことではなくって簡単なところから目を向けていきましょうね。天命を生きることも、生涯現役で生きるためにも、 すべての始まりは体の健康第一。体が難しい人は環境の健康第一。このことを念頭に置いてくださいね。さて、じゃあ体が健康になるためにはどんな方法があるでしょうか。とっても簡単で即効性があってお金がかからない方法があります。ジングルの後に紹介しますね。健康が第一と言いましたので、まずは体を健康にする方法ですね。これをお伝えしたいと思います。どんな方法でしょうか。それはですね、お茶湯を飲むことなんです。そんなことなんだそりゃって思われた方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、お茶湯っていうのはインドの伝統医学アーユルヴェーダーでは食べ物の一つとして位置づけられるぐらいとっても大切なものです。お茶湯っていうと、人によっては、お湯を沸かして、でそれが冷めたものをお茶湯って思っている方もいらっしゃるかもしれませんし、で沸かしてすぐに、そのまま飲まれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、アーユルヴェーダーでいうお茶湯っていうのはちょっと違うんですね。じゃあお茶湯はどんな働きがあるのかっていう と、 前半で散々言いましたけれども、アーマですね、未消化物毒素なんですけれども、これをきれいに洗い流すし、物事を、どんどん消化していく消化力を高めて、そもそもこのアーマを作らないようにするというような働きもあります。アーユルヴェーダー的には朝の時間っていうのは浄化の時間になっています。お腹が空いてる時以外っていうのはもう固形物を食べずに、だいたいコップ一杯ですね、コップ一杯ぐらいのお茶湯を飲むだけ、それだけで体の中のその未消化物アーマがどんどん流れていって、流れていくっていうことはそれだけ体の中がすっきりしていきますので、どんどん元気になっていくんですね。でお茶湯の飲み方なんですけれども、もう体温よりも下がっちゃうと効果がなくなってしまうので、だいたい沸かし終えて出来上がって熱々のものをこうとすするような感じで飲むのが最適です。朝と昼と晩の3回ですね。朝はもうお腹空いてたまらんっていうような、人がいらっしゃいましたら、その方は朝ごはん食べてください。でも朝っていうのは1日において最も消化力が弱い時間帯になるので、消化のいいものですね。だいたいそうだな、ご飯もお粥の方がいいかな。でお味噌汁、汁物であるとか、そんな感じでちょっと軽めなものを食べて、その食べ物と一緒にお茶湯をこうすする感じ、でお昼もお昼ご飯を食べながらお茶湯をすすって、で晩も晩ご飯を食べながらお茶湯をすする。だいたい1日約800ミリリットルぐらいですね。それぐらいを、飲んでもらうと、いいと思います。さて、そのお茶湯の作り方なんですけれども、まずは、浄水器に通したもう綺麗なお水、 ミネラルウォーターじゃなくても大丈夫です。その浄水器に通したきれいなお水を夜間に入れます。この夜間もアルミは体の中にちょっと溜まっちゃうので、ステンレスがいいかな、スチールかステンレスの夜間を用意して、その中にお水を入れます。そして、火にかけます。で、強火でグラグラグラグラグラグラっと沸騰してきたら蓋を開けて換気扇をつけてくださいね。アーユルヴェーダーではバータという風のエネルギー と、 ピッタという火のエネルギーとカパという水のエネルギー、この3つのエネルギーで世の中は構成されていると言われるんですけれども、お水ありますよね。浄水器に通したお水、そしてそれを火にかけます。火がありますよね。そして換気扇をつけて、風を送る。この3つで、構成されたこうおさゆっていうのは完璧にこうバランスの取れたものになるんですね。そして火にかけて、沸騰して、で換気扇をつけて、そこからさらに15分くらいちょっと火を緩めてクラクラクラクラっと、沸騰させるんですけれども、そうやって出来上がったおさゆっていうのは自分の体に、ぴったり、どんな、体のバランスの人、体調が悪い人であろうが体調がいい人であろうが、どんな人にもとても優しくって、体を強くしてくれる飲み物に変わります。そのバランスが取れたおさゆを朝起きた時にですね、一杯飲むだけで自分の体、朝起きた時ピッカピカですよね。そのピカピカの自分の体に、あ、これがバランスの取れた状態なんだという、おさゆを通して健康というものを体に染み込ませるんですね。まず朝起きた時に、あ、これがバランスの取れた状態なんだと体が分かった状態で一日をスタートさせると、とても生き生きとした一日がスタートすることができます。そんな感じでおさゆをまず朝起きた時に作っていただいて、で朝起きた時にだいたいコップ一杯飲みますよね。で残ったものはポットに入れたり、水筒に入れたりして、できるだけ持ち歩いてください。そしてお昼ご飯の時に、一緒に飲んでもらったり、晩ご飯の時に一緒に飲んでもらったりということで、おさゆを毎日持参して、おさゆと仲良くしてくださいね。このおさゆを毎日飲むことで、どんどん体の中に、細胞レベルでこれがバランスの取れたものなんだよということを記憶させていきます。そうすると消化力がどんどん上がっていって、アーマがどんどん流れていきます。そうするとなんか気がついた時に、なんか健康になってきてるなという感じがするんですね。で、自分が健康な状態か、健康じゃない状態なのかっていうことを、分かる方法があるんですけれども、まずおさゆを飲んでまずと思った方っていうのは、ちょっと体の中にいっぱいアーマが溜まっている方なんですね。アーマが溜まっている方っていうのは、おさゆを飲んだ時になんか受け取りにくいんですよ。なんか美味しくないなって思うんですけれども、だんだんだんだん体の中からアーマが流れていって綺麗になってくると、全然普通のお水なんですけれども、そのおさゆがちょっと甘い味にしてなってくるんですね。ああ美味しいな、甘くて美味しいなと思い始めたら、体の中が綺麗になってきたというサインです。これを覚えておいてくださいね。そして、体が元気になってきたら、今度は心ですよね。心を健康にする方法、これは得意な人と苦手な人がいるかもしれないですね。早寝早起きをすること。なんだそりゃって思うかもしれないんですけれども、 これもものすごく大切なことなんですね。もう現代人は真夜中であっても街に出ればもうローソンやら何やらとかコンビニがいっぱいあるので電気がこうこうとついているので、夜中でもなかなかこう眠らずについつい夜更かししてしまうっていうようなことがあるかもしれないんですけれども、アーユルヴェーダ的にはまず午後の10時から午前の2時まで、この時間っていうのは睡眠のゴールデンタイムです、消化力がアップする時間帯なので、心だけじゃなくって体のアーマも寝ながら消化していってくれます。この時間帯に起きていてしまうと、消化力がアップするっていうことは火のエネルギーが強いので10時過ぎちゃうと気が立って寝つきが悪くなってしまうんですね。この10時から2時の間に寝てしまうと良い睡眠が取りにくくなるんです。なのでできるだけこの10時から午前2時の間は寝るようにしてください。そして起きる時間帯ですね、午前2時から、午前6時の間は動きたくなる時間帯なんです。この時間帯に起きると目がすっきりと覚めて、活発にこう活動的に動きたくなってくるんですね。なので、できるだけこの6時までには起きていただきたいんですけれども、最も、起きるのにいい時間帯っていうのがあるんですけれども、夜が明ける前ですね。夜が明ける前に起きる。なのでちょっと冬と夏だと時間が違ってくるんですけれども、今だったら、4時ぐらいかな、4時ぐらいに起きると本当に頭の回転も良くなるし、気分もすっきりするし、一日のクオリティが全然変わってくると思います。朝が苦手でない方はぜひこの4時くらいに起きてみてください。私はですね、早い時は3時半ぐらいにもう起きちゃうんですけれども、そうやって朝早く起き出してくると夜早くこう眠たくなってくるんですよね。で眠たくなってくると、10時までに寝ますよね。そうすると睡眠の質が良くなるので、そんなに長時間眠らなくっても朝すっきりと起きられるようになってきます、はい、なのでできれば4時ぐらいに起きるように、もうそれが無理でも6時までには起きるようにしてくださいね。そして6時から午前10時までは落ち着いて物事に取り組める時間帯、この時間帯に起きると心身ともにずーんと重くなって一日もう鈍くなってぼーっとしてしまうので、6時以降は寝ないようにしてくださいね。はい、心と体を健康にする方法でした。皆さん取り組める方からできればお白湯はやってほしいな。これをやってみてくださいね。おしゃべりハッピータイム。今日の天命を引き寄せ苦難を乗り越える方法、このお話いかがでしたでしょうか。皆さんのお役に立てたらいいなと思います。番組では皆さんのご意見やご感想をお待ちしております。さあ、あなたのハートには何が届きましたか。素敵な週末をお過ごしください。また来週、さようなら。作り上げ導いて